皆さんおはようございます。これより6月12日の会議を行います。報道関係者から議場内の撮影を求められていますので、これを許します。事務局長、出席状況報告。
はい、
事務局長。
事務局長です。ただいまの出席状況を申し上げます。出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、議案第38号、平成25年度一般会計補正予算第2号についてを議題といたします。一般会計補正予算審査特別委員会の審査報告を求めます。高橋彩夫一般会計補正予算審査特別委員長。
はい。はい、2番高橋彩夫です。6月5日に行われました一般会計補正予算審査特別委員会の報告をさせていただきます。歳入歳出それぞれ4531万4000円を追加して、総額を76億5275万5000円とする、補正予算の内容でした。その内容の細かいこと、項目ごとの細かいところとか、あとそれに対する質疑等はお手元に配ってあります資料の方に、記載してあります。これは、出席議員全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。以上です。
議長を除く議員全員による特別委員会のため質疑を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって本案は委員長報告の通り可決されました。日程第2、請願第1号、30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1、復元に係る意見書の採択を求める請願から、日程第4、陳情第2号、年金 2.5% 削減の中止を求める陳情までの、請願1件、陳情2件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。総務文教常任委員会の審査報告を求めます。今村貞一総務文教常任委員長。
はい、8番今村です。はい、おはようございます。それでは本会議で付託されました総務文教常任委員会の審査報告を申し上げます。この度は議案についてはございません。請願1件、陳情2件でありました。それについて、説明をさせていただきます。まず請願第1号、30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元にかかる意見書の採択を求める請願でございますが、審査の結果賛成全員で採択すべきものと決定をいたしました。内容につきましてはお手元の報告書の記載の通りでございます。質疑等も記載しております。 各自目を通していただければ幸いかと思います。続きまして陳情第1号、違法な臓器生体移植を禁じることを求める陳情であります。説明者がございませんで事務局長より、内容を説明していただいた後それぞれの委員の意見が出され、集約し採択の結果は賛成少数で、不採択すべきものと決定をいたしました。内容は記載の通りでございます。続いて陳情第2号、年金 2.5% 削減の中止を求める陳情であります。これも説明者がございませんので、事務局長の方から内容について、説明していただいた後自由討議ということで、議論させていただきました。結果賛成多数で、採択すべきものと決定をいたしております。
これ採択してここまで読む、これも読む、
はい、内容につきましても記載の通りでございますので、詳細は省略させていただきます。以上であります。委員会報告を終わらせていただきます。
委員長の報告が終わりました。日程順に質疑討論採決を行います。最初に日程第2、請願第1号、30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度2分の1復元にかかる意見書の採択を求める請願について質疑を許します。質疑を終結します。委員長ご苦労様でした。
はい、ありがとうございました。
討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は採択すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り採択されました。次に日程第3、陳情第1号、違法な臓器生体移植を禁じることを求める陳情について質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は不採択とすべきものであります。したがって本請願を採択することについて採決します。念のために申し上げます。提出された請願そのものに賛成の方が起立することになります。本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。起立少数であります。したがって本請願は不採択することに決定しました。次に日程第4、陳情第2号、年金 2.5% 削減の中止を求める陳情について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。9番佐藤議員、賛成ですか反対ですか。
賛成です。
反対の方の討論はありますか。
はい、
賛成ですね。
いやいや、賛成ですけど、
はい、賛成、はい、佐藤議員の賛成討論を許します。
委員会の討議の時に申し上げた意見とほぼ同じことを言うことになりますけれども、全員の方が委員会におられたわけじゃないですので、改めてもう一度賛成の意見を言わせてもらいます。で、年金は物価に連動することになっていますけれども、2000年から2002年に消費者物価指数が下がったことによる年金切り下げは、その時点では景気に与える影響が大きいという理由で取りやめていました。その切り下げは近く物価が上がることによって解消されるだろうからという理由でありました。しかし10年以上経った今になって、その時下げるはずだった年金を下げなかったのは支給しすぎだったとして、今年の10月に 1%、 半年後の来年3月にもう 1%、 そしてさらに半年後に 0.5%、 合計で 2.5% 引き下げようというのであります。実は2002年以降も物価の下落という理由で年金は2005年、2010年、2013年と3回にわたって合計 2.2% 引き下げられています。それに加えて、すでに時効にさえなっているような10年以上前に下げなかった分を今になって下げようというのです。この 2.5% の引き下げが行われたらどうなるか。基礎年金の満額受給者で 65,541 円がマイナス1670円で 63,866 円になり、厚生年金2人の標準世帯で 239,40 円がマイナス5900円で 225,040 円になります。この間、年金受給者への増税が行われてきました。また国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などは軒並みに上がってきていますけれども、これは物価の上昇ではないので年金額アップには連動していません。その上、来年の4月には消費税の引き上げが待っています。加えて、今は自己負担1割の70から74歳の医療費窓口負担を2割にするという計画が待っています。収入は年金だけという高齢者にとっては身の縮む思いでしょう。消費支出は一段と減って、景気回復はさらに遠のくに違いありません。昨年秋の解散前のどさくさの中で 2.5% の年金削減法はすでに成立はしていますが、こういう攻撃を黙って見過ごせないとする高齢者の心情を汲んで、彼らの抗議を応援しようではありませんか。以上、賛成討論であります。
佐藤議員の賛成討論が終わりました。次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は採択すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律、多数であります。したがって法案は委員長報告の通り採択されました。次に日程第5、議案第39号、平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第1号について、および日程第6、議案第40号、平成25年度病院事業会計補正予算第1号についての議案2件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。厚生福祉常任委員会の審査報告を求めます。佐藤守正常任委員長。
はい、佐藤です。 では最初に議案第39号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第1号についてであります。この提案の中身は歳入歳出に57万8000円を加えて総額を10億8653万8000円とするものであります。内容は職員が1人病欠していることに伴いベセプトの点検業務を6ヶ月間国保連合会に委託するための費用と国保連合会との回線セキュリティシステム変更に対応するための費用であります。この財源は一般会計からの繰り入れであります。質疑がいくつかありましたけれどもそれは記載してありますのでそれを ご覧ください。次、議案第40号平成25年度病院事業会計補正予算第1号についてであります。中身は資本的支出の医療機器購入費を872万5000円増額し4105万5000円とするものであります。当初予算で購入予定の医療機器が機種変更になったためであります。質疑がいくつかありましたけれどもそれも記載の通りであります。以上です。
委員長の結果を言わなかった。
あ、ごめんなさい、失礼しました。議案第39号の方は全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。それから議案第40号の方も同じく全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。以上です。
委員長の報告が終わりました。日程順に質疑討論採決を行います。最初に日程第5議案第39号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第1号について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長報告しました、はい。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第6議案第40号平成25年度病院事業会計補正予算第1号について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。日程第7議案第41号平成25年度湯沢町特定環境保全公共下水道浅海浄化センターの再構築工事委託に関する協定の締結についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
おはようございます。議案第41号平成25年度湯沢町特定環境保全公共下水道浅海浄化センターの再構築工事委託に関する協定の締結について提案理由を申し上げます。この協定は浅海浄化センターの再構築工事の平成25-26年度に実施する工事を日本下水道事業団に委託するものであり、協定内容は浅海浄化センターの 受電設備、水処理制御電源設備、孵化設備、計装設備の機械設備に工事について1億400万円で委託するものであります。この度協定を締結するために国に一括設計審査申請を行い、6月4日に承認を得ましたので追加上程したものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては上下水道課長に説明させますのでよろしくお願いいたします。高野上下水道課長に補足説明を許します。
はい、以上。
高野課長。
上下水道課長高野です。それでは資料の方をご覧ください。
これ言ってんだよ。
告示第10号の、2枚目の方をご覧ください。工事の内容につきましては、今ほど町長の方から説明がございました通り、浅海浄化センターの、受電設備、水処理制御電源設備、孵化設備、計装設備の更新工事につきまして、契約日から平成27年3月31日まで25、26年度の2カ年にわたる、工事の、協定でございます。協定金額につきましては1億400万円、委託者につきましては日本下水道事業団でございます。もう1枚おめくりください。そちらの方が、協定書の案でございます。第7条のところに25年度と26年度の事業費割合が書いてありございます。25年度の事業費につきましては3282万円、債務負担行為額ということで26年度分が7118万円、合計1億400万円の協定でございます。協定書最後のページの方にをご覧ください。こちらの一番最後の欄に工事の内容が書いております。主な工事の内容につきましては、ほぼ全部電気設備関係の、機械の設備工事となっております。以上補足説明を終わります。
高野課長の説明が終わりました。質疑を許します。7番南雲議員。
7番南雲忠です。下水道事業団との町の委託契約につきましては今までの例を見ますと、事業団の、算定基礎でやる結果だと思うんですけども、それを発注したときに、事業者はかつてはその半額で取ったというようなことがあって、その協定額と大きな差が出てきたというケースが今まで何回かあったわけですけれども、その辺がですね、最近のその工事の発注状況等を勘案した中で、その辺がどのような状況に今あるのか分からないで結構ですので教えてください。
執行答弁。高野課長。
上下水道課長高野です。ちょっと現在手元に資料ございませんので、後で資料の方出させていただきたいと思います。
はい。7番
南雲忠です。南雲忠です。私は資料の提出を求めているんじゃなくて、今そのこういう、例えば下水道事業にしたときにかってはその半額ぐらいで実注されて、お金が返ってくるというケースがあったわけですけれども、その辺が今の工事の発注状況の中で、どういうどのような状況にあるのか、課長の見解で結構ですのでお聞かせ願いたいということで。
高野課長。
上下水道課長高野です。正直私の方で、現状、下水道事業団の把握の下水事業団との、協定の、その差額については内容を細かく把握してございませんので、ただ差額が出た場合には、金額に余裕があるときには、工事を、余計にやっていただくとか、そういったような形で、対応していたのではないかと思っております。
7番名護議員。
7番南雲忠です。ちょっとしつこく申し訳ないんですけど、そういう趣旨じゃないんですよ。
要するに今現在のですね発注状況かってそういうケースがいくつかあったわけですよ。それが今の建築工事がなかなかですね人件費上がったとか資材が高騰したっていうような感じでですねなかなかそういう傾向は出てこないっていう今状況が世の中にはあるわけですけども、その辺がどのようになっているのか、まあ課長の判断で結構ですねおそらく事業団との話の中でその辺の話も出てくるかと思うんですよ。そしてこれについてはかってですねあまりにも差額が多いと、だから果たして事業団に任せていいのかどうかっていう議論、それから設計、事務所に対してもその設計でいいのかどうかという議論が何かなされたんですよね。事業団に任せていいのかどうかという議論もなされた経緯もありますので、その上を踏まえた中でですね現状をお聞かせ願いたいという話なんです。過去のことじゃないんです。はい、
会長。
高野下水道課長、あ、上下水道課長、
上下水道課長高野です。その辺は現状に即した形でこちらの方で精査いたしまして、状況に応じて、適正な協定の変更を行っていきたいと思っております。
他に他にありませんか。質疑を集結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。討論を集結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は可決されました。日程、はい、10番、はい、10番、
議長の田村正恵君の議事運営あるいは、いろんなことで、不備があったということで、議長の不信任動議を出したい、このことは議長にも申し上げてありまして、本当は、この会議の一番冒頭にっていう話をしていたんですが、そうすると混乱するからということで、せめて最終日まで議長に、今回の、議会を取り仕切ってもらおうと思っておったんでありますけれども、昨日、今朝の新聞にこう議長の、立候補声明が出ていました。全く私のこの出そうとしたことはそれと関わりがなくて、議長の議事運営、例えば、あまり深く説明すると今度は後でやるんですが、神達工芸の問題、自責で主権を述べた、あるいは、公正でなければならない議長が、そういうことでなくて、つい昨日も町長が指名をしないのに、ね、議長の方から担当課長に、不足説明をさせたということで多少混乱をした、いろんな事由で田村正幸君の、議長の、不信任決議を出したいとかように思います。
ただいま半沢議員から議長不信任決議案が提出されました。動議は1人以上の賛成者が必要です。お分かりします。賛成する方の挙手をお願いします。お分かりいたします。本決議案を日程に追加して日程第4号の追加日程この動議は1人以上の賛成者がありますので成立しました。このまま暫時休憩いたします。ただいまの時刻9時59分です。ただいま10時3分です。休憩前に引き続き会議を開きます。お諮りいたします。本決議案を日程に追加して日程第4号の追加日程第15として、 日程の順序を変更し、直ちに議題とすることについて採決いたします。本決議案を日程に追加し、追加日程第15として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の方の起立を願います。起立多数であります。したがって田村議長不信任決議案を日程に追加し、追加日程第15として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることは可決されました。日程第4号の追加1、日程第15議長不信任決議案を議題とします。なお本案件は私の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第117条の規定に基づき除籍の対象となりますので、進行副議長と変わります。副議長進行お願いします。
はい、よろしいでしょうか。議長の一身上の案件のため、副議長の私諸田が議会の進行を務めさせていただきます。発議者である半沢議員に趣旨説明を求めます。半沢議員。
説明をいたします。一連のこの神立高原の問題、あの時に、議長が自責で主権を述べたということ、それはまあまあここにも書いてありますように自称の53条に、抵触をします。それと、つい、先日も、町長の代弁をするという、ことで町長からの指名のない中、議長が課長を指名したで混乱をしました。それだけではなくて、私全く今回のこの町長選挙と絡めるつもりは一切ありませんけれども、新しい議員の皆さんが5人こうなられました。でそれなのにこうした議長のなんて言いますかね、手たらくが許されてしまうということを、これを黙認すると、これから伊沢の町は、何をやってもお構いなしだというような形に受け止められかねません。せめて、新人議員の皆さんが、こうしたことに鎖を打って、鎖の根を蓋をしないんだという形にしていただければ、一番いいと私は思っています。まだここに書けないこともいっぱいありますけれども、いずれにしても、最近の議長の言動やらなんか見ても誠にその反省の色が見えないね。私は少なくも武士の情けで最後の日にね、その辞めるんだという表明をしてお世話になりましたという形で生きればいいかなと思ったんですけども、その前日に立候補声明をして、新聞を賑わしているわけでありますけども、順序が逆じゃないかなと私は思っています。皆さんのところにも、議長にしてもらいたいっていうんで、もう再三再四もうお願いに行ったはずでありますけども、それがどういう皆さんと相談をしてこの度の運び場になったのかも私は分かりませんけれども、いずれにしても自分さえ良ければ何でもいいというように私は取られて仕方がありません、取っております。どうかこのことは、今後伊沢町の議会の中で、こういうことを許した議会があったということが松山まで乗るようなことがあってはならんと私は思ってますので、賢明な一つ皆さんのご判断で、 まあ、本人はもう辞めるっていうことを、まあ、まだ辞めていませんけども、なんか言明したような形になっていますけれども、それはちょっと筋が通らないと。私も、そんな形で皆さんの中でこうして、説明をしながら理解を求めたい、こう思っています。まあ、簡単ですが、以上です。
半沢議員の説明が終わりました。これより質疑を許します。質疑のある方挙手願います。2番高橋綾夫議員。
はい、2番高橋綾夫です。提案者に一つお伺いしたいところがあります。確かに私もまあ議員1年生でまだ議会のことでもわからないことがある中で、議長が確かに落ち度があったというふうには自分でも思います。ただ議会運営の中で運営責任は確かに議長にはあるんですけど、その議会運営に支障ないようにチェックするのも議会運営委員会という委員会があると思います。そこでやはり議長の不適切なところがあったなら、それをきちっと運営委員会で直してくれっていう提言をするべきだと思うし、そういう委員会として議長にそういった提言があったのかないのか、その辺はちょっと伺いたいと思います。
はい、10番安田真明。
はい、実績で失礼ですが、はい、申し上げます。まず今回のことは、私が以前にその議員の中で議長が自由民主党の支部長をするというのはよろしくないというようなことで、まあまあ、まあ注意をしたという言い方はおかしいですけど、まあ注意をしました。その中で他にもあるんだよというような回答が来ました。高見町の町長が確か自民党公認候補で議長になっていて、今支部長をやってるようにこう聞いていますけども、そうじゃなくて大概、まあ二番議員もわかると思うんですが、議会議長になると国会でも衆議院参議院両党そうですし、県会でもそうですが、最大与党から選出をされて一時期その無所属という形になってこうやっていくのが私は通例であると思ってますし、普通だと思っています。彼がその固執して最後まで、まあ、つい最近変わったようでありますけども、こうしたことは、よろしくない。その後の神田津高原の問題はその後になったもんですから、議員の中で申し上げているようなことはありませんけれども、そうしたこともあります。よろしいでしょうか。
はい、2番高橋綾夫議員。
議会運営委員会として議長に間違ったところをしっかりと是正するように、委員会としてきちっとしたことがあるのかということを伺ってるんですけど、まあ委員長が個人的にそう言ったのか、それとも委員会としてそれを議長にきちっと言ったのかをもう一度伺います。
はい、10番、
はい、お答えします。先の問題は委員会の中で申し上げました。委員長として、申し上げましたけれども、委員会の中でみんながそうだそうだってやったわけではありません。私の全くの、独断で申し上げました。それはよろしくないということは申し上げました。その他の今の神田津高原の問題はまあ、個人的にはあれはねえだろうという話はしましたけども、委員会の中で、取り上げたということではありません。以上。
高橋綾夫委員、よろしいでしょうか。はい、次、質疑ある方。はい、3番住谷
です。 私も新人でまだ2年しか経験しておりません。田村議長の下でしかちょっと議会運営とは経験してないんですけれども、ちょっと質問させてください。神奈津高原の件ということで、提案がありましたけれども、おそらく全員協議会での議長席からの発言かと思います。私の記憶ですと、ちょっと一言言いたいんだけれども、というような発言があったように記憶してるんですが、犯罪議員大先輩ですし、議員生活長い中で、今までにその全員協議会の席上で、議長がそういう発言されたとか、そういうことは、もし分かればですけど、あったのか、今までは全くなかったのか、それをちょっと伺いたいです。
はい、はい、10番、はい、犯罪議員、
長いこと厄介になっています。議長もそれこそ5人も6人も知っています。
今までの議長の中で、こうしたまあ、ケースというと叱られますけども、一生懸命が過ぎてこうなったのかもしれませんが、一回もありません。以上。
3番住江議員。
はい、三番住江です。はい、一回もなかったということですが、あとは、まあ、質問といいますか、ちょっと私の意見として言わせてください。先の一般質問で、町長がお答えをされて、議長独断で担当課長にその見解を指示をしたと、それはおそらく私の時の質問だったかと思います。私自身の捉え方は、長女からお答えをいただいて、なおかつより詳しい質問に対してより詳しい回答が必要かなというふうに判断をされて、行った行為だったんだろうなと、質問者としてはそのように受け止めております。以上です。
はい、他に質疑ある方いらっしゃいますか。内容ですので質疑を終結いたします。討論を行います。討論ある方挙手で願います。はい、2番高橋綾夫。
はい、2番高橋綾夫です。反対討論させていただきます。
はい、許します。
2番高橋綾夫です。反対討論させていただきます。提案者の提案理由、確かに議長らしくないところというのも私も何回か目にしたことはあります。しかしながら、やはりこれはしっかりと議会運営委員会というのがありますので、そこでしっかりと議長に提言をして直してもらう、そしてそれを議長があくまでも受け入れられないのであれば、こういう手段も仕方ないと思います。ただやはりそのしっかりとした手順を踏まないで出された動議であると僕は認識していますので、今回の動議には賛成できません。またもう一つ提案理由の中に町長選絡みは一切ないというふうにおっしゃいましたけども、やはり普通に考えるとそういう思惑が何か働いたように感じられるというのも僕は事実です。そしてもう一つ、町民目線から言いますと、議会議員の皆さんちゃんとしてくれよ、そんなことでもってごたごたしてるんじゃなくて、ちゃんと勉強してしっかり行政をチェックし、そして町を良くするための政策提案をしっかりしてくれと、後で町民に怒られそうな気がします。以上の理由から、私は今回の動議には反対いたします。
2番高橋綾夫議員の反対討論が終わります。次に賛成討論ありますか。 次に反対討論がありますか。はい、7番、南雲忠です。
はい、7番、南雲忠です。それでは、ただいま出てまいりました、不信任決議案、これには反対をさせていただきます。とりあえず今、発議という形で、これが動議されました。それに対しまして、一人賛成がいましたので、これが議案として取り上げられるという結果が出たわけですけれども、これについて、実はその、もし、これが、取り上げられなかった場合、これはですね、議員の2人が賛同してそれが提案されたと、それが全く議論されないで、葬られるということになりますとですね、議会は何をしてるんだろうと、町民の目に触れることなく、全て闇に葬られてしまうと、開かれた議会、信頼される議会が損なうという形で、私はこれ議題に取り上げることに賛同したわけですけども、皆さん賛同いまして、とりあえず一つの問題がクリアしたわけであります。私は不信任決議につきましては、これその不信任決議が出てくる要素っていうのは、当然、今やってる行為が、町民生活、そして行政運営に支障をきたす場合、当然、出てきて、それは当然、信任しないことになっても致し方ないと思うんですけども、今までの状況の中ではそこまで言ってないと思う。しかしながら、昨日の、今日の新聞報道の中で、まあ今日こういう問題になる前にですね、本来なら、私たち議員の信頼を得て、そして議長という職を付託されたわけでありますので、本来なら、この議会の皆さんに、そういう形で報告されて、そしてその後、報道されるならわかるんですけれども、全くそれが逆になってしまったと。我々が今まで信頼して、町民を信頼して付託したものはどこ行ってしまったのということになろうと思うんですね。そういう意味からしましてですね、これは私どもの不信任という話よりも、本人の決断だと思います。その決断に関しても、7月末、までにどうのこうのって新聞報道されてますけれども、私どもそんな話は全く聞いてないですよね。そして、この7月末っていう問題がどういう形で影響を及ぼすかってことになりますと、今度ははっきり言いまして、この、調整運営にいろんな支障をきたすことになると思います。はっきりと明言、まあ我々の上では言ってませんけれども、新聞報道されました、町民知るところになりましたし、公式な見解として受け止めてよろしいかと思うんですけれども、そういう結果になってしまいました。そういう中でですね、不信任の要件には値しないけれども、今後の調整運営を考えた中にで本人がしっかり決断をされて。これを7月なんていう話じゃなくて、7月に延ばすことによってですね、またいろんな支障が出てくるだろうと。これは人件費の問題にも絡んでくると思う。賃金の問題について報酬の問題に関してもですね、1ヶ月、払わなきゃいけないって問題も当然出てくるわけであります。そういうものを考えたときに、決断をしたらすぐやっぱり本人は、決めるべきだろうというふうに考えるわけであります。そういう意味からしまして、本人が決めることであって、私どもが不信任決議をする要件に値しないということで、反対、この不信任決議案に対しては反対をさせていただきます。終わります。
6番宮田です。賛成討論を、何も用意してませんがさせていただきます。田村議長が、議長になりたいと言ったときに、私はその時から応援をしておりましたし、で私が議員としてやってきたときにも議長には大変応援もしていただいたし、大変感謝もしているところでございます。そしてこの不信任案を出すことに とても残念な気持ちでいっぱいでございます。理由をお手元にある理由のところにございますが、議長は議場の秩序を保持し、議事を整理して議会事務を通りすべきものであります。この数ヶ月、3月から田村議長の行動は引っかかるものがありました。で、先ほど高橋彩夫議員がおっしゃったように、彼の頭の中には町長選というのが彼の頭の中にはあったのだと思います。で、その間で私も4年目に入りましたが、その中で、議長が議長席から発言をする、しかも自分の意見として発言をする、そういったのは見たこともありませんでしたし、ありえないことだと思って、びっくりもしました。議会を混乱させたというのも、これは事実だと思います。とても残念なことですが、議長は、田村正幸議長は、議長として、資質を欠くべき、欠いていると思われるので、不信任決議案に賛成をさせていただきます。
6番宮田真理子委員の賛成討論が終わります。次に反対討論。はい、3番住谷総務議員。
3番住谷です。今頃の提案されました議長不信任案、反対の立場から討論します。私も2年前からこの議会に送り出していただきましたけれども、その中で議長が、公平性とか適格性とかにかけてその議会運営に支障をきたしたという事例は、ちょっと思い当たりません。我々の質問に対しても言葉が足りなければ、補足をしていただいたり、あるいは逆に我々の発言や振る舞いで正すべき点があるときにはきちんと指摘も何回かいただきました。あるいは執行部が答弁漏れがあれば、きちんと指摘もされました。また身近な議会や開かれた議会ということで、この2年間ではFM のラジオの放送だとか、インターネットでの音声の配信、今回6月議会からのライブ中継、もろもろ一歩一歩開かれた議会をが確立されてきてるんだと思います。私が反対の一番大きな理由といいますか、何か先ほどもその意見ありましたけれども、今回のこの不信任案、私だけの思いかもしれませんけど、いわゆる町長選挙の思いが非常に感じられてなりません。それは私だけかなと思っておりましたら、前に反対討論された方も一人そのように言われてましたけれども、議長のその行動で直さなければいけないところってこれはあるのかもしれないですけれども、それが不信任案ということで議論されるべき問題かというと、私はそのように思っておりません。それ以上にこの湯沢町、課題が山積しているわけですから、もし少しでもそんな町長選挙みたいなことが思いがあるんであれば、湯沢町をこんな風にしたいとか、そういう政策論争というか、そういうところでしっかりやっていただくことも 要望しております。
3番住谷勤議員の反対討論が終わりました。次に賛成討論ありますか。はい、次に賛成討論ありますか。反対討論ありますか。5番関忠夫議員、
賛成じゃない、反対、
反対討論だぞ。
じゃあ反対討論
だから、これに
反対するってことでしょ。
賛成するか反対するか、反対でいいの。
審議案についての、すいません、不審議案についての本件のについて反対討論ね。はい、
私は田村議長に対する不信任決議案、これにつきましても個人的にも、あるいは仲間の議員とも随分相談させていただきました。やはり6月議会にこれを上程することの意味、中身から考えても、この不信任決議案を出すことに当初から反対をしました。なんとかその議長の口から今後の進退についてしっかりと話をするべきだということで、議長にも再三意見として述べさせてもらいました。私なぜそういうふうに考えたかっていうのは、やはり前列にいる5名は1年生議員です。その上で一番年頭ですけども、やはりこういうことで湯沢町議会がっていう疑問点を抱きました。正しいやり方は何があるのか、正しい方向に持っていくにはどうするべきなのか、本当にいろんな人の知恵をも拝借し、なんとか不信任案の提出は回避していただきたいということも話をさせていただきました。そんな中で私は現議長である田村議長に対しても、本当に長時間、細かいこと言うようですけども、携帯電話が量がどれぐらいかかったかというぐらい電話をさせていただきました。それぐらい悩んで悩んで悩み抜いてきました。まあこれから議会がもっと湯沢町を行政に対して意見を述べ、活発な湯沢町、住みよい湯沢町を作るために、この方法論が果たしていいのかというふうに考えました。そんなことで私はこの不信任決議案については反対をいたします。
5番関忠夫議員に反対討論終わります。次に賛成討論ありますか。次に反対討論ありますか。はい、1番岸野正人議員。
はい、1番岸野です。岸野です。提案者が町長選とは関係ないということですので、その件にはコメントをいたしません。たまたま新聞は今朝読まれてきましたので、またその声明も知らないわけですが、まず理由にある53条にあるように、議長を議員として発言するのくだりですが、3月の議員協議会で確かに議長は自席での発言をされましたが、それにつきましてはおかしなことではあるなと思いますけれども、本議会の冒頭で反省しお詫びを申し上げております。また、次にあるその時期尚早だと、その委員会の最中、委員外議員である議長が発言をしてしまったと、これも褒められたことではありませんが、まあ多分思ったことが口から出てしまったのであろうと思いますが、本会議中でも提案者である半沢さんもちょくちょくあることではあります。それから議会で、議長の裁量で、補足答弁を段取ってしまったと いうことは結果的にあったわけですが、これは私の個人的客観的な感想ではありますが、これ答弁が、不足だったことを町長に言った上でそうすべきだったのを省略してしまったのではなかろうかなと思います。これは確かにミスですけれども、なかなかそのパーフェクトというのは難しいと思いますし、議題に取り上げるほどに議長としての資質が著しく欠けているというふうには言えないと思いますので、田村正幸君を信任しないという決議案には私は反対をさせていただきます。以上です。
失礼しました。1番岸野正人議員の反対討論を終わります。次に賛成討論ありますか。次に反対討論ありますか。はい、討論を終結いただきます。採決を行います。採決は規律によって行います。本決議案の通り決定することに賛成の方の起立を願います。起立少数で本案は否決されました。議長の進行を変わります。ということで議長と変わらせていただきます。ただいまの時間10時40分であります。10時55分まで休憩いたします。お疲れ様でした。
休憩前に引き続き会議を開きます。ただいまの時間10時55分です。日程第8発議第6号議会運営委員会の閉会中の継続調査について、日程第9発議第7号総務文教常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第10発議第8号厚生福祉常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第11発議第9号産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第12発議第10号議会広報常任委員会の閉会中の継続調査について、各委員長より会議規則第75条の規定によって閉会中の継続調査の申し出があります。これを一括上程いたしますが異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。お諮りいたします。各委員長からの申し出の案件について閉会中の継続調査とすることに異議ございませんか。異議なしと認め申し出の案件を閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。次に日程第13発議第11号30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度2分の1復元にかかる意見書及び、日程第14発議第12号年金 2.5% 削減の中止を求める意見書の発議2件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めて一括上程いたします。発議者であります総務文教常任委員会の趣旨説明を求めます。今村貞一総務文教常任委員長。
はい、8番今村です。それでは説明させていただきます。先の本会議で、採択していただきました陳情1件、請願1件、陳情1件、この2件について、湯沢町議会議長名で、各国の方に、 意見書を提出する案件でございますので、一つずつ説明させていただきます。まず、発議第11号、32課学級実現義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書であります。これを、湯沢町議会会議規則第14条の規定により提出するものであります。提案理由につきましては、趣旨に賛同するものであります。意見書の内容でありますが、お手元に配布の通りでありますので、ここで一字一句読むことは省略させていただき、何をやりたいかということだけ、話させていただきますと、まず少人数学級を推進することと、その際の学級規模は OECD 諸国並みの豊かな教育環境を整備するため30人以下とすること、二つ目が教育の機会均等と水準の維持向上を図るため義務教育費国庫負担制度の国負担割合を2分の1に復元すること、この2点であります。これを地方自治法第99条の規定により提出するものであります。提出者は湯沢町議会議長、そして担当大臣の方ですか、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣宛てに、提出するものであります。続きまして、発議第12号、年金 2.5% 削減の中止を求める意見書であります。これも同様に議案を湯沢町議会会議規則第14条の規定により提出するものであります。提案議員につきましては、この趣旨に賛同するものであります。この意見書の内容についても詳細は省略させていただいて、やはりここに示してありますように、年金 2.5% の削減ということを中止することという、この1項目でだけであります。この地方自治法第99条の規定により、やはり意見書を提出するものであります。提出者は湯沢町議会議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣宛てであります。発議2件についての説明を終わります。
説明が終わりました。日程順に質疑討論採決を行います。最初に日程第13、発議第11号、30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書を議題といたします。委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長、ご苦労様でした。
はい、よろしくお願いします。
お諮りいたします。本件については会議規則第39条第2項の規定により委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は可決されました。次に日程第14、発議第12号、年金 2.5% 削減の中止を求める意見書を議題といたします。委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。お分かりいたします。本件については会議規則第39条第2項の規定により委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって本案は可決されました。以上をもちまして、本定例会に付託された事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時間11時2分です。これにて平成25年第4回 湯沢町議会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。